暮らし情報拡大版。チャレンジ企業応援補助金の認定事業者を募集。新規事業や起業など新たなチャレンジをしませんか？新たなチャレンジを応援します。市では地域資源や特殊な技術を生かした新商品の開発や地域課題の解決に向けた新サービスなど、新しい事業へ挑戦する市内の中小・小規模企業を応援するため、会津若松市チャレンジ企業応援補助金を交付しています。この補助金を利用するためには、会津若松市チャレンジ事業の認定を受けることが必要です。本年度はこれまでの新事業創出枠に加えて、起業を予定しているか創業して間もない事業者を応援するための創業枠を新たに設けました。新規事業を考えている事業所や創業を考えている人は、ぜひ応募してください。チャレンジ事業認定とは、2枠あります。 A、B と振って読みます。 A、新事業創出枠。対象、1年以上の営業実績がある中小・小規模企業。対象事業、これまでの業種に加え、違う業態へチャレンジし、事業拡大を検討している。自社で開発した技術を活用して、新たな業種へチャレンジを検討している。新たな商品や技術を開発し、販路の開拓にチャレンジしている。自社の事業を活用し、地域課題の解決にチャレンジしている。B、創業枠。対象、これから事業を始めようと考えている人や、事業を始めて1年以内の人。対象事業、市内で創業を予定している。事業を始めて1年以内の人で、販路開拓や商品開発にチャレンジする。米印、市創業支援等事業計画の支援を受けている。要件、市内に主たる事業所を有し、当該事業所で実施される事業。すでに事業を開始している場合は対象外。チャレンジ事業の認定日が属する年度内に事業化される事業。補助金額、補助対象経費の3分の2。米印、新事業創出枠は100万円、創業枠は50万円が上限額。問い合わせ、商工課 39-1252。 QR コードがあります。市のホームページはこちらから。チャレンジ事業認定から補助金交付までの流れ。新事業創出枠の場合、1、商工課にある申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、直接か郵送で、商工課、郵便番号 965-8601、住所不要、へ応募。申請書はホームページから取得も可。締め切り6月21日水曜日。2、市が開催するチャレンジ事業認定検討会で事業をプレゼンテーション。7月上旬開催予定。市はチャレンジ事業認定・非認定を通知、7月頃予定。認定となった場合、3、チャレンジ企業応援補助金の申請。市はチャレンジ企業応援補助金の交付決定。4、事業開始。5、事業終了後実績報告。市は、次年度以降、事業報告、市政だよりなどで取り組みを公表、となります。新規創業枠の場合、創業支援等事業計画支援機関へ相談。支援機関は次の6つです。会津商工信用組合、株式会社福島銀行、株式会社東方銀行、株式会社日本政策金融公庫、会津商工会、 NPO 法人福島県ベンチャー SOHO テレワーカー協同機構。そこから新事業創出枠と同じく1から5になります。そして市次年度以降事業報告市政頼りなどで取り組みを公表となります。令和4年度認定事業有限会社利通、シンプル作業で障害者雇用創出と地域への貢献。お話を伺いました。有限会社利通代表取締役真鍋俊光さん。真鍋さんの顔写真があります。チャレンジの内容を教えてください。今回のチャレンジでは高性能な顕微鏡を導入し、金属の細かなバリ、金属やプラスチック、ゴムなどを加工するときにできる出っ張りやギザギザ、バリを取る研磨技術の質を上げることで、商品の付加価値を高めることを目指しました。チャレンジのきっかけは、コロナ禍で様々な制限がある中、障害がある従業員をはじめ、すべての従業員のスキルアップを図ることで、会社全体の仕事の質の向上につなげたいと思いました。今後の展望は、今は一部の従業員だけがこの顕微鏡を使っていますが、今後は誰でも使えるよう準備を進めています。今回のチャレンジを契機に、障害があってもできる取り組みを増やし、新しい事業につなげていきたいです。有限会社利通は、従業員同士が分け隔てなく協力して作業できる環境が整っています。障害者の雇用拡大という地域課題の解決への貢献も大きいチャレンジでした。写真が2枚あります。添え書きを読みます。1、今回導入した顕微鏡を使っての研磨作業。2、従業員同士が協力し合って働くことができる職場環境を目指しています。有限会社利通、電気・電子機器等の組み立て・製造・加工を手掛ける。障害者の雇用促進・安定への取り組み状況などが優良な中小事業主を認定する厚生労働省のモニス認定第1号認定事業主。これまで認定を受けたチャレンジ事業を紹介します。引き続き応援をお願いします。6つあります。1、株式会社敦賀。国産馬肉の聖地、会津発の馬肉弁当、会津桜弁当の開発・販売。2、ダイニングバーオルテンシア。印刷業と飲食業のコラボレーションで居心地の良い空間を演出。3. ホームベーカリー小火山。会津が香るシュトーレンと日本酒で新たな会津の文化を。4. キッチン大町あんず。栄養士が作る大人の給食をデリバリーで。5. アンティークカフェ中野倉。街中で自然歴史を体感し、心身をリフレッシュできる空間の創出。6. カフェ&デリマルク。より手軽に、より健康に、素材を生かしたスムージーとポタージュの開発。子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。子育て世帯の皆さんを支援します。対象の人はご確認ください。次に該当する人を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。なお、表中の1、2に該当する人は申請不要です。今日はこの項目の最後に読みます。給付額、対象児童1人につき一律5万円。対象児童、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの人。心身に一定の障害がある場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれの人。支給対象、申請の有無、給付予定日、 表の通り。申請期限、令和6年2月29日木曜日。事前に準備いただく書類があります。お問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。申請予約、問い合わせ、子ども家庭課、39-1243。QR コードがあります。市のホームページはこちらから。表です。子育て世帯生活支援特別給付金の内容。番号、支給対象、申請の有無、給付予定日の順に読みます。丸1、令和5年3月分か4月分の児童扶養手当を受給した人。丸2、一人親世帯以外の世帯として、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人。丸1、丸2ともに申請不要。5月24日に指定の口座に振り込みました。ご確認ください。丸3、丸1、丸2以外で対象児童を養育している人のうち、次のいずれかに該当する人。家計が急変し、丸1、丸2と同様の状況にある人。遺族年金や障害年金などを受給しているために、令和5年3月分か4月分の児童扶養手当を受給していない一人親など、一人親世帯と一人親世帯以外のその他の世帯でそれぞれ収入基準があります。申請の有無、令和6年2月29日木曜までに、子ども家庭課の窓口で申請が必要。申請は事前予約制です。給付予定日。申請書を受理し、審査が完了次第順次支給。今日終わり。暮らし応援ガイドブックを作成しました。住みたい、住み続けたい町、会津若松を目指して。若者を応援します。市では、出生数の減少や若い世代の転出超過が続いていることから、少子化人口減少対策を市の最重点課題と位置づけ、新たな施策や既存事業の見直しに取り組んでいます。この度、若者向けの支援策を一冊にまとめたガイドブックを作成しました。住みたくなる、住み続けたくなる街をテーマに、ライフステージごとの補助金など、市の様々な支援策を掲載しています。具体的な内容と担当部署が一目で把握できるほか、結婚生活を応援する新たな取り組みや、移住後の暮らしの魅力なども掲載しています。ぜひ一度ご覧ください。ガイドブックは市のホームページや多言語対応電子閲覧サービス、カタログポケットでご覧いただけます。市では新たなライフステージへ進む人を応援します。ぜひガイドブックをご活用ください。問い合わせ、企画調整課 39-1201。ガイドブックの紹介画があります。会津若松市暮らし応援ガイドブックと題された本の中に、住まい・暮らし、仕事、結婚、妊娠・出産、子育て、教育、移住などの支援策をまとめました。QR コードが2つあります。1つは市のホームページはこちらから、もう1つはカタログポケットはこちらからとあります。ファミリーサポート会員養成講座を開催します。地域で子育てを応援しましょう。サポート会員になりませんか？ファミリーサポートとは、子育てを手伝ってほしい人、お願い会員と、子育てのお手伝いをしたい人、サポート会員とで作る育児支援ネットワークです。サポート会員は、有償のボランティアで、お願い会員から依頼があった時に、保育園や習い事への送迎、自宅での預かりなど、様々な手助けを行います。サポート会員になって未来を担う子どもたちのために活動しませんか？講習会を開催します。 サポート会員になるために必要な知識を楽しく学べる講習会です。時、内容、表を読みます。サポート会員養成講習会の時、内容、6月分。時、時間、内容の順に読みます。6月13日火曜、9時30分から12時、開講式、ファミサポとは。14日水曜、10時から12時、以後時間は同じです。保育の心。15日木曜、心の発達と保育者の関わり。19日月曜、障害のある子の預かり。21日水曜、身体の発達と病気。27日火曜、28日水曜、2日にわたって小児看護の基礎知識。29日木曜、最終日、事故による子どもの障害。中7月分の日程は市のホームページに掲載。ところ会津稽古堂、対象20歳以上の人、定員20人、費用2500円、テキスト代、材料費。締め切り6月7日水曜日。その他5人まで託児利用可能。事前予約が必要。申し込みファミリーサポートアイズ 24-2077、 問い合わせ子ども家庭課 23-4545。 QR コードがあります。市のホームページはこちらから。熱中症を予防しましょう。熱中症を予防して元気な夏を過ごしましょう。重症化すると命に関わります。熱中症とは、高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことを言います。熱中症の症状、軽症の場合、めまい、立ちくらみ、こむらかえり、手足のしびれ。中等症は、頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下。重症は、意識障害、痙攣、運動障害、体が熱い。熱中症を予防するために、室温は28度を目安にエアコンや扇風機を上手に活用する。こまめに水分を補給する。通気性の良い涼しい服装で過ごす。栄養バランスの良い食事をとる、など。熱中症警戒アラートをご活用ください。熱中症警戒アラートは、熱中症になる危険性が極めて高くなると予測されたときに、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症の予防行動を促す情報です。警報が発表されたら、屋外での活動を控えるなど、熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。問い合わせ、会津若松消防署 25-1200、 健康増進課 39-1245。熱中症の詳細や熱中症警戒アラートは、環境省熱中症予防サイトから確認できます。QR コードがあります。熱中症になった時の応急手当方法をお伝えします。意識が朦朧としたり、自力で水分が取れなかったりする場合は、ためらわずにすぐ救急車を呼びましょう。こまめに水分を取る。首の周りや脇の下、太ももの付け根などを冷やす。室内にいるときは、エアコンや扇風機などの風を当てて体を冷やす。外にいるときは、涼しい場所や日陰のある場所へ移動する。衣服を緩め安静にする。